オプトエレクトロニクス IR 特集。このコーナーは証券コード6664東証ジャスダック市場上場オプトエレクトロニクスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社オプトエレクトロニクス取締役会長志村則明さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この音ですよ。
何かと思いました。ちょっとびっくりしました。これマイク通してきっと聞こえてるんでしょうね。
いや、聞こえるように、これバーコードリーダー、
はい、
バーコード読み取り機を作っているオプトエレクトロニクスさん、うん、
でも随分ちっちゃいですね、桜井さんお持ちの。
これね、ニューモデル、
ニューモデル
なんですよ、はい、会長、これニューモデルです、
ね、はい、この間発表したばっかりです。
あ、そうなんですか、はい、形はなんかあの昔のガラケーのちっちゃいバージョンみたいな感じですよね、雰囲気はね、
まあ、ガラケーというかピッチというかね、
はい、
これかっこいいですよね。
まあこれからはこのレベルで、要するに、まあ、我々の主力のターミナルがこういうものに変わっていくんじゃないかというふうに思ってます。
片手で本当に持てるっていう、これもね、実は中に秘密が、外から見ただけじゃ分かんないんですが、うん、今日は志村会長に今後の展望を、
はい、
はい、
展開と展望をお話しいただこうと思っておりますが、はい、どうでしょう、事業計画的に売上の伸びっていうのは多少遅れ気味。
そうですね、はい、やはりあの世界情勢、特にヨーロッパ、アジアが非常に厳しい状況になっているということで、はい、もう一つはやっぱり為替ですね、
はい、
為替がやっぱり、円高の方向に今生きていますので、まあ、当社 60% 以上が海外ですので、そういう意味で、まあ、換算するとどうしても要するにそれが影響してしまうということになります。
ただそうは言いながら、志村会長時々こうお会いすると、なんかお会いするたびになんか元気になってるんですよ、
ね、エネルギッシュになっていかれますね。
パワーアップしているのはどこに背景があるんでしょうか。
それは常に変化を求めて、はい、またそれにチャレンジしようと、うん、いうことで、今は本当に変化としては2つ変化があります、
はい、
1つはインターネットクラウドから、はい、IoT や AI と、いう世の中の変化、それと我々の身近なところでは1次元から2次元の変化、
はい、
この2つの変化に果敢にチャレンジしていこう、はい、こういう形です。
で、その準備をずっとされてきました、
はい、
まあ、今最初にお話されたのは2次元、
はい、
これ明らかに目にするの増えてきてますよね。
はい、
二次元の次がもう一つが、モバイルプラスワン。
はい。
っていうことで、読み取り装置とスマホとの融合。
そうですね。
をおやりになってきた。それで、あと ESL。これも新しい使い方を研究されてきた。
はい。
で、ファクトリーオートメーション、FA のところ、工場なんかのところにも参入されてきた。うん、ということで、これを準備されてきた中で、ハンディ、要するに手にも持たなくても、勝手に読み取ってくれる装置。
まあ、基本的には、フィンガーで、指で持ってるんですが、はい、今までは大きな、要するに、ターミナルを持たないと対応できない。
はい、
ですから、なんか持って、それを置いて、要するに、ものを持つと、
はい。
こういうことから、常に両手が空いてると。
はい、
まあ、いう形でも、バーコードを読み取れると。バーコードを読むっていうことは、これからの IoT の中の下支えなんですね、はい。センサーと同じ役目をすると。まあいう意味では、まあ今、要するに IoT、IoT って皆さん言ってますが、物と物とうまくつなぐためには、そのベースになる下の技術っていうのがあるわけですね。はい、その中で、あるいはバーコード、または各種センサーと、まあいうことが非常に重要になってくるんじゃないかというふうに思ってます。
これ9月26日付の日経産業新聞で報じられた記事で見るとですね、 1.5 メートル先のバーコードも読み取れる、
はい、
指先につけただけで、
はい、
で在庫も確認しやすくなってくるということで、はい、これ新たな商品ということで、相当自動認識店でも人がたくさん集まってたような印象もあるんですよ。
は
い、
当社は今までこのイベントにあんまり、まあイベントを含めて IR っていうか広告ではあんまり積極的じゃなくて、やってきたんですが、こういう世の中の変化に対応してはきちっと対応しようと。まあ10年前にですね、私がこの会社に来た時に、やっぱり日本はですね、バーコードリーダーを読むのはみんな CCD だったんですね。はい、それをレーザーということに決めてチャレンジしてきました。どうにか国内のシェアの 95% はレーザーで対応できるようになりました。 で次にやっぱり今変化っていうのは IoT とそれから要するにこの二次元の変化、これに合った商品、これをきちっと出していくと、まあ、いうことが重要じゃないかと。でこの間の我々のまあ業界で最大の賞の自動認識展にまあそこそこのブースを持ってこれを展示させていただきました。まあ反響はですね、まあまあの反響で、特にこの時大きなものを3つ出しました。はい、やっぱり二次元スキャナー、業界ナンバーワンを目指した。要するに、ハンデスキャナー。それからモバイルプラスワンで、これからターミナルからこのモバイルプラスワンの商品に変化する。三つ目が、ハンズフリーと言って、はい、まあ、手を開けようと。多分、2017年度は、ハンズフリーの時代が来るんじゃないかと。これにぴったり合ったような商品をこれから積極的に出していくと。まあ、こういう三つのテーマで、この間のショーをやらさせていただきました。はい。まあ、今さらにそれがですね、日経さんの要するに、新聞で、取り上げてくれましたので、それの反響っていうのが意外に大きくてですね、今、続々と今案件が出てると、まあ、いうことで、これは、しっかりやらなきゃいけないかなと、こんなような感じですね。
これだから両手に荷物を持ってたり書き取り用のペンを持っていたとしても機器に持ち帰ることなくバーコードを読むことが可能になる、指先につけたリーダーからと、はい、いうことですね、
はい、
今これバーコードリーダーと呼気といいますか、はい、線でつながってますけども、これ無線にするとさらに使い勝手よくなる。
そうですね、
ということですね。
多分ですね、線でつないだ方が安くて小さくできるんですが、はい、現実的にはやっぱり無線で長所大きくなっても使いやすさという意味ではですね、やっぱりきちっと手につける部分はやっぱり無線でやっていくと、まあ、いう方向が主流になるんじゃないかと。
これやっぱり使われるところとしては物流のところでしょうか。
そうですね、でも流通であらゆるところでですね、はい、聞いてみると、まあちょっとした倉庫があるところではあらゆるところで使うんじゃないかというふうに仮想してます、
は
い、
あと今さっきピッピッと音がしたんですけども、はい、これ宅配便なんかのところに行くとこうピッと読み取ってくれるじゃないですか。
はい、
あれ結構時間がまだこんなピッと早くないなという気がするんです。これ早いですね、読み取り速度。
まあ、それは人の感覚でですね、はい、今のものでも十分対応できてるはずです、それは。それは、桜井さんが、ちょっと感覚が。
せっかち。これだけど、読み取った時にワンとか言ったら面白いですよね。
まあ、そういうことを言ってる人もいます。
は
い、
ある猫のマークの。
いや、猫って言ったらワンって言ったら、ワンって
言ったら。まあ、ニャンって言いますからね。
いや、だからワンって言
った
ら。
どこのメーカーだったらニャン。
ニャン。
で、白い犬だったらワンって言
あと会長、この新しい読み取り機ですけども、はい、従来のリーダー、バーコードリーダーっていうのは、バーコードリーダーとパソコンと、はい、がついてた。
昔のハンデターミナルっていうのはもうパソコンだったり、はい、要するに通信がしっかりできたり、はい、バーコードが読み取れる、この3つのものが一体になってるんで、どうしても大きくなってしまう、
ね、大きかったですね。大きいですね今、
ところが要するにこれからはですね、インフラがもうインターネットがどんどん進化してきた、
クラウド
が出てきた、それにパソコンはいくらでも周りにある、タブレットもある、スマホもある。そういうインフラができてきたんなら、バーコードの読み取りだけに特化したらいいんじゃないの。うん、そうすると、小さく安くできる。それが我々の言ってるモバイルプラスワンと。まあ実際にですね、入出庫を考えた時には、バーコードを読んで現場では数量入力しかないんですね。だから、そんなような、非常に小型で、要するに使いやすく、または多分お客さんにローコストで提供できるだろうと、こんなような商品になってます。
このパソコンとかそういったものを削っちゃえっていうのを、なぜみんなやらなかったのって会長おっしゃいますけど、なんでやらなかったでしょうね。
それは、その要するにターミナルができてる時代はなかったんです。
あ、なかった、あ、そうかそうか、クラウドとかそうですね、
ないし、インターネットもそんなに普及してない、スピードも遅い、うん、だったら要するにこいつ自身がどんどん成長していかなきゃいけないだろうと。そして振り返ってみたらもう成長しきっちゃったんです、うん、成長しちゃったものをどうにかするってなかなか難しいんですよ。 ですから、まあ、皆さんそのままやるだろうというふうに見てます。またそういうお客さんがもいっぱいいるわけですね。ただこれからはそうじゃない方向も出てくるだろう。特にこのハンズフリーをやった時に、はい、本当に腕にですね、今の大きなターミナルつけられますかと。つけられないです、現実的に、
はい、
そうしたらモバイルプラスワンの思想で本当にバーコードを読み入力を入れるというだけに特化した商品がやはり必要になってくるんじゃないかと。そういう意味で我々の提案している要するにモバイルプラスワンという思想がこのハンズフリーになった時にすごい大きな効果になるんじゃないかというふうに見てます。
ということで商品の準備はできました、
はい、
ということで次のところですが、
はい、
この先2つあると思うんですけど、
はい、
国内強化、
はい、
このポイントはいかがでしょうか。
そうですね、今あの海外特にうちの主力はヨーロッパですので、ヨーロッパしかもアジアで攻めようと思ったら意外にアジアも要するに不透明な中で、はい、やはりもう一度要するに足元の国内にしっかり強化させていこうと、まあ、いうことで、今推進をさせてもらってます。で国内強化ということで対応しますと、やはりまず自分たちの要するに社内の体制をしっかりすると、今までは大きく一つの部隊だったんですが、それを大きく三つに分けました。一つは要するに大手代理店、大手メーカーですね、はい、それから代理店政策、それと新しいところを対応すると。ですから第一営業部、第二営業部、モバイルと、この三つの大きなところにきちっと一人の部長さんじゃなくて一人ずつ部長を置けるような体制に今しました、
はい、
それをしっかり開発がサポートしていくと、まあ、いう形を取りました。さらにそれで今説明した商品を入れながらここで全国展開と、
はい、
まあ、いうことでしっかりですねキャラバンをしていくと。ですから今まであんまりうちはですね積極的に、広告イベントに参加しなかったんですが、
はい、
まず手始めに一斉に全国これからキャラバン隊が、はい、するに行くようになると思います。さらに今回イベントをやりましたけども、商品によってはですね、いろんな業種業態に合ったイベントに参加しなきゃいけないということがまず必要です。それともう一つ今我々自動認識というところに広告を出しました。広告出したことないです。
月刊自動認識という雑誌ですね、これ2万部近く出てる雑誌、
はいはい、そこに要するにしっかりですねまず出すと、
はい、
でこれからはそのさっき言ったイベントを業種業態にやると同時に、広告もですねそれに合ったようなところへ出していかなきゃいけない、まあ、こんなようなことを積極的にもう少しオプトエレクトロニクスという会社を知ってもらおうと、いや知ってもらうことが一番で、バーコードになんか困ったことがあったら胃の一番で、
はい、
オプトに、こう連絡が来ると、まあ、いうことを一つの理想にしております。
会長、今イベントの中で、
はい、
いろんな業種があるとおっしゃいました、
はい、
これ業種ごとにニーズもたくさん違うでしょうし、はい、でもニーズは各業種であるということですね。
そうですね、はい、例えば要するに医療ですと、やっぱり医療にあった要するに業種業態が出てくるだろうし、はい、例えばチケットだったらチケットの要するに読み取りということを含めていろんなところへ要するにしっかり出していかなきゃいけないというふうに思います。
これは国内強化っていうことは、一つは御社の一つのテーマである為替に影響されない出荷体制、ここも含んでいるということですね。
そういうことですね、まあそうですね、3年前ぐらいにメイドインジャパンとこういうふうに銘打ったんですが、これの大きな理由はですね、為替に影響しない、やはり円で売るものは円で作る、
はい、
ドルで売るものはドルで作る。でうちはドル出荷ということを厳しい時にやってきました。それは今大成功して今のオプトがあるんですが、これを要するにあまり推進ドル出荷だけやっていきますと、為替がですね円安になってくると今度は輸入しなきゃいけないというのは非常に厳しくなるんですね、はい、まあそういう意味ではですね、しっかり要するに円で売るものは円で作り、ドルで作るものはドルで売ると、まあドルで売るものはドルで作ると、まあいうふうにしていくと。でこのメイドインジャパンを推進するっていうのは、国内の電子工業、特に芦別にあるですね、
北海道ですね、
北海道をきちっと立ち上げると、 まあ、いうことを今推進してます。意外にね、北海道の芦別市っていうのは知られてないんですよ。
はい、
だけども、非常に、まあ、いい町。昔は炭鉱の町だったんですが、あの町だけで7万人もいたんですって。
へ
ー。今1万2千人なんですよ。だけども、非常に綺麗な町で、美味しい食べ物がいっぱいあって。
確かに、それはありました。
そういう意味ではですね、この芦別をもう一回、この、まあ我々はメイドインジャパンで再生し、はい、市全体としてももう一回なんか活性化しなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってます。
もう一つ、オプトの事業展開っていう、はい、まあ3ヶ月に一度ぐらいずつこの表を見せていただいてるんですが、新しく加わったように思えるのが、これ今まで多分会長の頭の中にあったと思うんです。アメリカ戦略っていうのが出てきたんですね。
はい。
で、アメリカ戦略を、まあ、前期81億でしたっけ、はい、売り上げ。これを150億にするために、アメリカ戦略っていう ところに、準備って言って矢印が出てるんですよね、うん。これはどういうことを表してるんですか。
やはりですね、今一つ、今100億を目標に対応してます。
はい、
大きな意味で、最初に構想した時よりか、やはり、1年ぐらいずれそうだという中で、はい、次のステップとしては150億と。まあいう狙った時に、うん、じゃあ、国内はもちろん伸ばしていきながら、海外を伸ばすといったときに、
はい、
本家本物のアメリカをもう一回攻め直そうと、はい、まあ、いうことをベースに今準備してます。アメリカに合った商品、これは文化の違いがありますので、うん、やはり国ごとに合った商品をきちっと提案すると、それはもしかしたら我々じゃなくてアメリカ自身に開発を任せなきゃいけないかもしれませんが、はい、ベースになる技術は我々は提供していきたいというふうに思ってます、う
ん。アメリカって確かものすごい王様が、王者がいるところですよね、
は
い、
一強がいるところです
ね。一強があるところです、はい、でも一強は攻めやすいんです、はい、
なるほど。
逆に
真正面から行って後ろからやられることはないと。
はい、いっぱいいるとね、日本の要するにマーケットはものすごい攻めにくいと思うんですよ。
はい、
誰がトップかよく分かんない、
はい、
っていうことですね。これまあ、日本でも一強のあるところは比較的攻めやすいですね。
これツールとしてはどうですか。ハンズフリーというキーワード、
はい、
両手が空きますよって、
はい、
これはやっぱり
強いですか。これはもう世界でやっぱり受けると思います。ですからもちろんこれは一つは要するに要素になると思います。これはまあスタートラインがちょうど同じだということであれば、はい、これはまあ、まあまあ、もう一つはこのハンズフリーを攻めるのは、先ほど言いましたように我々の思想はモバイルプラスワンという思想ですから、はい、バーコードに特化した商品端末を作れると、
ええ、
ところがもちろん彼らもですね、ハンズフリーも5年前10年前からやってんです、
はい、
だけどものすごい大きいんですよ、
ええ、
ターミナルじゃなきゃいけないと、
うん、
この思想でやってる限り絶対小さくならないんです。ところがモバイルプラスワンという思想でやれば非常に効率の良いものができるんじゃないかと、こういうのが切り口の一つになりますね。
これどうでしょう、そのバーコードそのものがいろんな場面で必要とされるニーズが高まってきてるってこともあるんでしょうか、背景としては。
そうですね、やはりまだまだバーコードはですね、一部の人しか使ってないんじゃないかと、はい、我々やっぱりバーコードのその広げようと、バーコードイノベーションをもう一回起こすと、そのためには誰でも使いやすい、例えばターミナルを使うなんていうと何十万もしてしまう、しかもソフトウェアが非常に大変だと、それを簡単にすることによって誰でも使えるようにすると、でまた使ってない人がいっぱいいるわけですね。そういう人にバーコードの使いやすさをもう一回提供していくと、こんなふうに考えてます。
このシナリオを考えてるっていうことが会長のエネルギッシュさの増加につながってると考えていいんですか。
まあ常にですね、はい、変化にチャレンジですから、これを考えてるとね年取らないんですよ。
なるほど。
まあ皆さんから見たら取ってるかもしれない、本人の気持ちの中では全然年取ってないです、はいはい、50年前と全く変わってませんね、うん、チャレンジしようっていう気持ち
が。見てたらドライバーが300ヤードぐらい飛ぶんじゃないかなぐらいの。
飛びますね、これは。
で、最後に、一つの質問なんですが、はい、会長のストーリー通りにこう言ったとすると、ハッピーと呼ぶ状態になるんでしょうか。
そうですね。今こういう絵を、まず絵を描くと。
はい、
まあ最近夢を持てと。こういうふうに、スポーツの選手も言ってますが、はい、やはり夢を、要するに描いて、 一人じゃなくて、はい、オフト全体社員とともにできたら素晴らしいと思ってます、我々やっぱりこう夢を描く、そしてそれを社員とともに実現していくと、こんなことができたら素晴らしいんじゃないかというふうに思ってます。その時は業績含めて非常にハッピーな会社になってるというふうに思います、
は
い、
楽しみにしてます
はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんにプレゼントを頂戴いたしました。オプトエレクトロニクスは今年からブランドネームオプティコンを前面に打ち出しています。このオプティコンのロゴが入った特製ボールペンと USB メモリーを抽選で10名様にプレゼントいたします。ザマネー番組ページからリンクしているオプトエレクトロニクス IR 特集ウェブサイトで受け付けています。おはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして必ず番組の感想をお書き添えの上、郵便番号 105-8565 ラジオ日経オプテエレクトロニクスプレゼント係まで応募ください。締め切りは10月31日必着です。以上、オプテエレクトロニクスからオプティコンブランドロゴ入りグッズプレゼントのお知らせでした。オプトエレクトロニクス IR 特集、このコーナーは証券コード6664東証ジャスダック上場オプトエレクトロニクスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。ご出演は株式会社オプトエレクトロニクス取締役会長の志村範明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャスダック上場証券コード6664オプトエレクトロニクスはデータコレクタとバーコードリーダーの心臓部であるモジュールエンジンで世界的に高いシェアを誇るメーカーです。データコレクタは世界ナンバーワン、これまでの生産量はすでに100万台を超え業界をリードしています。グローバルに展開し常に変化にチャレンジし続ける。ジャスダック上場証券コード6664モバイルプラスワンのオプトエレクトロニクスにご注目ください。